ミスリーディングチャット第58回 CS の論文は読まないで教科書を読むポッドキャストです。なんかさ、
はい。
最近カグルとか流行ってんじゃない？
はいはい。
で、その人たちはなんかさ、XG ブーストっていうのを使ってんですよ。
はいはいはいはい。
それは何なのか全くわからないんだけど、
はいはいはい。
ちょっと調べたら、GBDT っていうのを実装してた。しかし、GBDT が何か全くわからないんですよ。これはグラディエントブースティングディシジョントリーズの略なんですけど、わからないんですよ。
はい。
表面的にわかりたいなと思って、なんか論文ないかなと思って、あったんですね。この論文が、グリーディーファンクションアプロキシメーション、グラディエントブースティングマシーンっていう論文で、7万ぐらい引用がある。
おへ
すごい。って読むじゃん？わかんないんですよ。で、なんかもうちょっとこう、これ結構昔の論文なんで、2000年ぐらいかな？教科書とか載ってんじゃないかなと思って、こう、ニューラルじゃないマシンラーニングの教科書で有名なやつで、エレメンツオブスタティスティカルラーニングってなんですよ。これを、なんか PDF とかダウンロードできるやつなんですけど、まあ、買って読んでみたら載ってた。で、まあ読んできましたって話です。読むとさ、なんかこう、20年に一度の、すごい進歩だとか書いてあるんだね。ええー、と思って。で、よく見ると、これ本書いた人と論文書いた人は一緒っていうね。おー、みたいな。自画自賛 だったんですけど、まあ、ちょっと面白い話でした、それなりに。というわけでその話をしていきます。まず準備として、二つあります。一つがアンサンブルってやつで、なんかディシジョンツリーです。まあ、アンサンブルの方は話としては簡単なんで、ざっとやります。アンサンブルって何かっていうと、マシンラーニングをするにあたって、まあ、クラシフィケーションとか、リグレッションとかを想像してほしいんですけど、弱いモデルっていうのがあります。要するにあんま精度が良くないやつ。だそういうのも、いっぱい持ってきて、なんか合議制で決めると、結果が良くなる場合があるよっていう話で、いろんな持っていき方があるんですけど、いろんなその力の合わせ方があるんですけど、そういう集めてくる奴らの総称がアンサンブルです。なんか知ってます？
なんか、ブースティングっていうのがそもそもそういう、まあ、アンサンブル的な手法の
そう
こ
です
となんですよ
ね。
ね。
なんかいろんなものがあって、バギングとか、ブートストラッピングとか、まあ、ランダムフォレストとか、このエレメンツオブスタティスティカルラーニングにもいろいろ出てくるんですけど、いろいろあります。で、まあ、合議にすると、その、例えばバリアンスが強いやつらとバリアンスが消える、つまりノイズが消えるだとか、バイアスが強いモデルでも、バイアスの方向が違うやつらをうまく集めてこれれば、打ち消し合ってくれとか、まあ、そういう感じで、精度が上がるという理解です。その合議の取り方も多数決の場合もあるし、もみつきわの場合もあっていろいろです。その合議の取り方のうち、いろんなモデルの重みつきわを取るやつは、アディティブモデルスって言います。足すから。で、このグラディエントブースティングディシジョントリーズも、まあ、そういうアディティブモデルスです。つまり、いろんなモデルを持ってきて、重みつきわを出します。というわけで、この GBDT はアンサンブルの仲間ですと。まず。それが GB ですけど、DT の方、ディシジョントリーの方も、一応復習しましょう。説明できます？ディシジョントリー。
ディシジョントリーというものというのは、なんか、まあ僕の理解だと、イフゼンのルールの集まりみたいな感じですよね。
超大雑把には合ってます。
すご
ただ
い。
ちょっと具体的な例で考えていきましょう。もうちょっと理解を深めるために。まず、解きたい問題が、こう fxy イコール実みたいな、その、つまり直徴量が2つ x と y で、結果が z みたいなものを考えましょう。これ、まあ全部実数とします。つまりリグレッションを考えていきます。で、そういうリグレッションを扱うようなディシジョンツリーはリグレッショントリーと言います。この話をします。で、ツリーを作るんですよ。トレーニングデータがあって、そこからツリーを作るわけですね。で、どういうツリーを作るか、まず。最終的にどういうツリーができるかっていうと、まずバイナリートリーです。なんで、まあ、再帰的に潜っていけるようなもんです。 で、個々のトゥリーのノードはどうなってるかというと、まあ、今特徴量2つなんで、まあ、X と Y ですけど、X か Y のどっちかを、まあ、分けるっていうようなやつですね。X をその子供2つに分けるようになってるか、あるいは Y で分けるかっていうノードです。どっちかです。で、個々のノードには、分割のスレショルドがあります。0.7 以上以下みたいな。そうすると、この子供 A には、この場合だと、X が 0.7 以下っていうデータが入って、子供 B には約 0.7 より大きいっていうのが入るっていうような感じで切っていきます。
うんうん、
これを再帰的に繰り返していくんですね。で、個々のノードは、特にリーフのノードは、そのノードにたどり着いた、そのノードに入っているデータの Z の値っていうのを知ってます。つまり、プレディクションの値が入ってます。まあ、そういうトゥリーなんですね。なんで、そのトゥリーを使って、まあ、ディシジョントゥリー、リグレッショントゥリーを使ってディグレッションしたかったら、XY がありますと。その値を見ながらトゥリーを潜っていって、一番端っこまで来たら、そのリーフのノードに入っている、プレディクションの値 Z を使って、はい、これがプレディクションですっていう、まあ、そういうもんですね。
うん。
で、そういうトゥリーをどう作るかって話なんですけど、まあ、特に意外なことはなくて、まあ、作っていきます、順番に。で、まあ、100個ぐらいトレーニングデータがあるとしましょうと。まず、ルートのノードは100個入ったノードですよね。
うん。
その100個を2つのノードに分けていきます。で、まあ、分ける前にまずね、その100個のノードをもとに、そのルートのノードの Z のプロディクションを求めます。まあ、これ簡単で、100個のトレーニングデータの Z を平均すればいいだけですね。
うん。うん。
まあ、途中のノードのやつは使わないんですけど、まあ一応計算します。で、ついでに個々のノードのロスも計算します。つまり、プレディクションと、そうそう、実際の Z との差だね。
うん、うん。
ノードごとに計算します。まあ、これ分割してってさ、このロスの平均が一番十分小さくなったら、まあそこで終わりっていうふうになるんですけど、まあそういう感じで計算するんですね。で、まあ、ルートなんで、そのロスはすごく大きいわけです。なんで、まあ分割いるねってことで分割します。で、ここで決めなきゃいけないものは2つあります。何すかね。
まあどの軸っていうか、入力のどの次元を使うかと、どこの値できるかですよね。
そうそうそう。で、その2つを決めなきゃいけません。
うん。
たださ、これ幾何的データ構造とかだったら適当にさ、まあ軸の、ほらな。KD トゥリーとかしてます？二分儀で空間データ構造ですね。
うん、ああ、なんかありましたね。
ああいうやつだと、長い方で切って、半分でスパッと切ればいいんですけど、そうもいかないんですよ。
うん。
どうするかっていうのも頑張って全部探します。
うん。
X も、と Y。で、その中に入っているデータを見て、その中に入っているデータというか、その今自分が持っているデータ、この場合100個ですけど、100個見て、どこで切ると、一番いいかっていうのを全部チェックしていくんですね。つまり X について見るんだったら X、まず X の値でトレーニングデータを相当して、一個一個見ていってロスを計算して、
うん、
ここで切ると、で切るとさ、それぞれのノードの平均ってものができるでしょ、
うん、
そうするとそれぞれのノードのロスがわかるじゃん、
うん、
そういうのを計算していって順番に。
で、うん、
分割後のロスが一番ちっちゃくなる組み合わせを探します。
うんうん、
それ見つかったら、そこで切ることにします、
うん。
X の方がいいか、Y の方がいいか。で、まあ、どの辺で切るのがいいかっていうのを探すと。全部。なんか答えんだよね。
うん。
なんですけど、まあ、それを最終的にやっていくって話ですね。で、ロスが、もう減らないねってなったら、止めるんですけど、まあ、基本的にはそういうアルゴリズムです。で、細かい話がいくつかあって、いつ止めるのかって話ですね、まず。さっき、その、ロスの減り具合が小さくなっちゃったら、式位置で止めるって言いましたけど、
うん、
これちょっとナイーブすぎるんですよ、実は。
うん、
というのは、単調増加では単調減少じゃないじゃん、ロスって。
うん、
つまり、ブレイクスルーあるかもしれない。
うん、
なんで、ちょっとね、多めに分割します。
うん、
で、その後プルーンします。つまり、いっぱい切って、いっぱい作ってやっぱなかったねっつったら、じゃあいらないやつを削りましょうって言って枝を刈るんだね。
うんうんうん。
っていうことをするらしいですね。 わけで、ディシジョンツリーというのは、データの特徴上空間でバイナリートリーを作りますと。で、個々のノードを再帰的に分割していくんですけど、分割の基準は一番ロスが減るやつですと。
それって、次元が増えるとめちゃめちゃ遅くなりますよね。
うん、なんかね、次元の数 M、テストデータの数 N、ログ N、みたいなオーダーらしい。うん、結構あるよね。
結構あるね。まあ、その、なんだっけ、BCA とかを使って次元を削ってからやってくださいみたいな話なのかもしれないけど。
まあね、ちょっとそうじゃないんですけど、
うん、
まあそういうもんなんですよ。
うん、
まあ、頑張るしかない。
はい。
なんで、ディシジョンツリーだからそんな良くないってことだよね。これ単体では。
まあね。
なんですけど、まあ特徴としてはさ、これモデルの未分可能性とかあんまないよね。
うん。
そこはちょっといいよね。いいのかわかんないけど。で、あと非線形ですよね。
うん。
だからリニアリグレッションとは違うよね。
そうですね。
これ非線形だったのは結構良いところで、なんだかというと、この後出てくるアンサンブルすると、よくなるかもしれない。
うん。
リニアのものとか足し合わせても何もならないんだけど。
まあそうね。
ノンリニアなものは足すと、素敵なものは表現できる可能性が残されていると。
うん。
うん。いうのがちょっとこのディシジョンツリーの特徴ですね。今のさ、あの、話はリグレッションのツリーでしたけど、なんかクラシフィケーションのツリーというのもあって、ちょっとややこしいですが、まあ省略します。で、ディシジョンツリーいいところもう一個あって、解釈っていうのができます。つまり、
まあね、
うん、どの特徴条件が役に立ったかっていうのが、わかります。
うん。
これさ、さっきの話、ディシジョンツリーっていうので、すごい、名も知らない人っていうか、僕とかが、ぼんやり想像すると、個々の特徴量は、こう、ツリーを辿っていくにあたって、一回ずつしか出てこなそうな気がするんだが、そんな制限は特にありません。何度も出てきてもいいです。なんで、特徴量の寄与っていうものを、それなりに頑張って計算する必要があります。で、どう決めるかって話なんですけど、分割します。で、ロスを計算し直します。ここのトレーニングデータごとに。そうすると、前のロスと、新しいロスの差ってものができるじゃん。つまり良くなるじゃん。
う
ん
う
ん、
ああ、そういうことか。
で、この辺で良くなったら、良くなったものの合計っていうのが、良くなった差分の合計っていうのが、寄与になります。
うんうんうん。そっか、それが重みにすればいいのか。
そう。で、それを各段階ごとに繰り返していって、合計してあげると良い。
うんうん。
枝の方に行くと、その枝に入っているトレーニングデータの量ってのが少なくなるんで、木は小さくなる。よね。
うん。
まあ、そういう感じで表現できるんですね。まあ、分割ごとに、トレーニングデータごとの、ロスの変化というものを計算して、そいつを合計してあげて、それが分割した軸の木をってものになる。それを再帰的に足していけばよい。っていうふうにすると、特徴上の重要さというものは計算できます。
うん。
というわけで、フィーチャーエンジニングとかはしやすくなる。
うん。
新しいフィーチャー突っ込んで、まあ、もう関係なかったねとか言って消したりできる。
うん。
って話ですね。
なるほど。
というのが、ディシジョンツリーでした。というわけで復習すると、アンサンブルっていうのは、複数のモデルを持ってきて合議を取るっていうものの総称でした。ディシジョンツリーっていうのは、特徴上空間で二分業を作っていって、最終的にプレディクションをするっていうものでした。
うん。
で、グラディエントブーフティングディシジョンツリーっていうのは、ディシジョンツリーっていうモデルを使ったアンサンブルの一つですと。
うん。
でね、ディシジョンツリーの話はもうこれでおしまいなんですけど、グラディエントブーフティングの話はもうしてないじゃない？
はい。
なんで、グラディエントブーフティングディシジョンツリーというのを、ディシジョンツリーを知ってる人が聞いた場合、まあ、主要な関心はグラディエントブーフティングなんですよ。
うん。
その話をしていきます。さっきも言いましたけど、これはアンサンブルの手法の一つです。で、アディティブモデルです。なんで、どういうツリーを足し合わせるのかっていうのと、その個々のツリーの重みは何なのかというのが、まあ、主要な関心ですね。というわけで、グラディエントブースティングのアルゴリズムの話をしていきます。で、入力は、まあ、さっきと一緒でトレーニングデータ。XY から Z みたいなもののリストですね。で、出力はディシジョンツリーとその重みというもののリストです。 まず逆に言うと、ディシジョントリーのリストと、ここのディシジョントリーの重みです。それができます。ディシジョントリーのアルゴリズムっていうのは、トレーニングデータを入れると、ディシジョントリーが出てくるってものだったでしょ。
うん、
今度はあって、トリーのリストが出てきます。
うん、
リストと重みがあるんで、新しいテストデータが来たら、全部のトリーにバーンと突っ込んで、フリクションを持ってきて、重みも分かってるんで、重みをつけて、平均取ればいいと。
重みは、学習の時にもう全部出ちゃうんだ。
そう。
あ、そうなんだ。
うん、そういうもんですね。
はい。
トレーニング時は、もうトリーもあるし、重みもあるんで、突っ込んで足して割るだけ。
うん。
まあ、割る必要があるかどうか分かんないけど。
うん。
まあ、そういうもんです。ちゅうわけで、ステップ1。トレーニングツリーを1個作ります。さっき言った方法で。
うん、
このツリーは T1 と呼びましょうと。T1 か。で、これのロスを求めます。これもロス求められるんだよね。
うんうんうん、
あロスの平均だな。このトレーニングデータに対しての。で、これはまあ良くない。1個しかないから。さっきみたいにいろんな制限があるから。良くしたいんですよ。そこで次のステップに行きます。まずね、まあ、トリーは1個あるんだよね。T1 がありますと。で、トレーニングデータがありますと。プレディクションできますと。で、プレディクトします。で、個々のトレーニングデータについて、そのプレディクションと実際の Z の差を求めます。つまり、トレーニングデータの数だけ、Z ができますね。
うん。
で、これから新しいトレーニングデータを作ります。つまり、フィーチャー XY から、その Z の差っていうもののリストっつものを考えます。
うん、
で、この XY からデルタっていうものに対してディシジョンツリーを作ります。
うん、おー。へへー。
このディシジョンツリー T2 ですけど、これが何かっていうと、つまりどのくらいずれるかというのを予測するディシジョンツリーができました。
うん、
つまり T2 は T1 をブーストします、
うん。
で、ブーストのモデルって何かっていうと、T イコール T1-T2。つまり差をキャンセルしてあげる。
うんうんうんうん、
これが、ステップ2です、
うん。
何をしたかっていうと、何らかのモデル、現状のモデルというものがあって、それからプロジェクションというものができると。その今持ってるモデルのプレディクションと本当の値のデルタを求めて、そいつをプレディクトするディションツリーを作ってあげると。で、それでキャンセルするってことをしますね。
はい。
で、新しいモデルができますと。
はい。
キャンセル済みの。
うん。
それに対して同じことをします。
うん。
これを繰り返します。そうするとだんだん良くなっていくはずだと。
うん。
これが、ブースティングです。
はーす。うん。
以上。大体以上。
賢いね。なるほどね。
でさ、何がグラディエントなのかって話なんですけど、
はい。
これ差じゃない？
はい。
ロスって何だったかっていうと、差の2乗だよね。
うんうん。
差の2乗の微分は差です。
うん。
つまり、ロスのグラディエント取ってるから、グラディエント。そいつを使ってブースティングするから、グラディエントブースティングなんですよ。
はぁ、うん。
なんかちょっとグラディエントってさ、我々そのニューラル税的にはさ、
はい、
自称ニューラル税ですけどもちろん。
はい、
あの、パラメータを、顕微ムスじゃない、
うんうん、そうですね。
なんかちょっと違うね、これはね。
うん、
ロスを関数自体で、ビムスだよね、
うん。
ただまあ直感的にはわかりやすいよね、なんか。
そうですね。
差を取って、戻してやるって話で。
うん、
ですよね。ただ、グラディエントだと見なすのはすごい大事で、なんでかっていうと、ロスがスクエアドルートだとは限らないんですよね。
うんうん、
実際この教科書には、エクスポーネンシャルロスっていうのを使う方が良いと書いてあって、その場合のロスはなんかちょっと違ったもんになる。ただまあ直感的な理解をするにあたっては、スクエアドルートのロスっていうのを考えた方が、まあ、わかりやすいですね。
うん、
で、まあ、もうちょっと細かい話としては、今、新しいモデルは、その差のデルタをプレディクトするツリーをのプレディクションを引けばいいって言ったけど、ちょっと雑すぎて、 これなんか重み付けをして引いた方が良いです。T1、ク、W2 っていう図みたいな。なんかその個々のトゥリーごとに重みを計算してあげた方が良くて、その重みをどう求めるかっていうと、ラインサーチみたいなことをして、つまり、重みをちょっと変えながら、どのくらいの重みがいいのかってい
う
のを探索して、いいのを見つけるようなことをします。それは多分その、T2 作ってみたはいいが、あんまフィットは良くないとかいうことがあるんだろうね。という感じで、再帰的に、プレディクションデルタを求めるツリーを作る。その重みを作る。それを元々のモデルに出すってことを繰り返すというのが、グラディエントブースティングでしたとさ。これはグラディエントブースティングマシーンで、今ディズニートリー前提で話してましたけど、まあ実際はその個々のモデルというのはブラックボックスとして使ってるんで、何でも良いですよね、理論上は。
うん、そうですね。
ただまあ G、B、D、T といった場合は、そのモデルの部分がアディションツリーですよね。で、流行ってんのはこれ。なんですよね。これなんでこのデルタのフィットとかいうのが可能なのかって微妙によくわかんないんですけど、なんでなんだろうなと思ってこう、インターネット探していたら、XG ブースト流行ってるカグルの、カグルマスターって人が書いたブログエントリーがあって、そこでまあ、グラディエントブースティングの説明してるんですけど、まあそこで何がいいのかっていう話をして、読むと、つまりツリーをもう一個作るってことは、対極的な視点に立ち戻るっていうのことだと。つまり、ディシジョントリーって、端っこに置いていくと、その細かいところの調整だけになっちゃうでしょ。で、しかもさ、これディシジョントリーの個々の段階、ってか、で、切れる軸って一個だけじゃん。なんか特徴量がいっぱいあって、内側の上で、こうズバッと切った方がいい特徴量って本当はいっぱいあったかもしれないのに、一個に決めてしまうわけですよね。で、その他の軸で切る可能性を捨ててるんだけど、このツリーを作り直すってプロセスがあると、別の軸で切り直せるかもしれない。意味があるならば。
確かに。
それがいいんだというようなことを言ってましたね。
なるほどね。
まあ、ちょっと細かい話が二つあるんで、ちょっとしていきますね。まずね、さっきのあの、解釈ってやつだな。どの特徴量が重要かっつ
う
のが分かるというのがアディションツリーの特徴でしたけど、この特徴はグラディエントブースティングアディションツリーでも残っていて、まあ、簡単ですね。その重みを使ってアディションツリーで求めた解釈の重みを足してあげればいい。
ツリー1の起用分かけるツリー1の重みとツリー2の起用分足すツリーかけるツリー2の重みと足して、みたいなのを繰り返してほしいですね。
そうそうそう。ここで重みは、木の重みで、
そう、
ここのツリーで求められた、コントリビューションをスケールして、足し合わせてあげればいいですね。まあ確かにそうだろうね、という、相変わらずね、フューチャーエンジニアリングできるんですよ。だから、確率的にはすごいいいんだよね。でもう一個、レギュラリゼーション、します。オーバーフィットしないために。どうします？
レギュラリゼーションどうすんだろう？ツリーのサイズとか？
あ、そうそう、二つあります。まあ、ツリーのサイズの話はもちろんなんですけど、それ以外にシュリンキングとサブサンプリングっていうのがあって、シュリンキングっていうのは、重みを単純に減らす。やつですね。
重みを減らすっていうのは？
ブーストしていくときに、ツリー2とか3とか4に重みがついてますけど、
はいはい。
それを減らす。
あ、
単純に。そうすると、今なんか後の方に出てくるものってのはオーバーフィットしがちってことなんですかね。もう一個面白くてサブサンプリングってやつで、これは、ツリーは何回も何回もつくんじゃない？その時に、ツリーを作る時に使うトレーニングデータを、毎回ランダムで間引く。っていう方法です。サンプルを間引くっていうのもあるし、その他に特徴量側を間引くっていうこともできるらしい。じゃあカラムサンプリングっていうらしいですけど。というわけで、サンプルを間引いたり、特徴量を間引いたりっていうのは個々のツリーを作るタイミングごとにする。ってことらしいですね。だからツリーを作るタイミングごとにする派閥もあれば、ツリーの個々のノードを作るときにやるって派閥もあるらしいね。
なるほどね。
だけどなんかいろんな方法でその、間引くことはできるらしい。っていう感じでレギュラリゼーションをします。つまり、ツリーを作るけど、 毎回同じデータを使うんじゃなくて、毎回間引いてあげると。これが分かると、ちょっと大人のことがあって、ランダムフォレストって知ってる？名前聞いたことある？
名前聞いたことあります
よ。これもなんか、ディシジョントリーのアンサンブルの仲間なんですよ。
うんうん。
で、なんか最近ちょっとこの XG ブースとかに押されてんだけど、なんか前は結構定番の方法だったらしくて、僕はね、2014年頃に、15年ぐらいかな？カグルやってみようかなと思って、まあ、すぐ来るからなんですけど、チュートリアルやったんですよ、最初に。その最初にやるチュートリアルに出てくるタイタニックっていうやつがあるんですけど、そのテストデータを、じゃ早速、ランダムフォレストに突っ込んでみましょうとか出てくるんだよね。
うん。
割と定番方法だったんですよ。
うん。
で、これも当時その、どういう方法なのかな、勉強しなきゃなと思ってもほっといたんですけど、まあ、我々この、グラディエントブースティングディションツリーのリギュラリゼーションの方法を勉強した後に、この説読みを読むと、すごいわかる。
あ、そうですか。
どうやるかっていうと、ランダムフォレストっていうだけあって、ディションツリーいっぱい作ります。
はい。
いっぱい作るにあたって、間引いたトレーニングデータからいっぱい作ってあげる。間引き方を毎回変える。
ああ、はは。
そいつをガッと持ってきて、平均する以上。っていう方法でした。一瞬で分かったでしょ？
はい。
これがね、ランダムフォレストなんですよ。
へぇ、
分かりやすい。
それで、それでランダムなんだ。
結構ね、良かったらしい。
うん。
あとなんか、トレーニングはしやすいらしいね。
うん、うん。
ハイパーパラメータが少ないとか。
まあ確かに。
割と良い。結果が出るとこういうことが知られている。それが、レギュラリゼーションとランダムフォレストでしたと。そういうところです。以上、グラディエントブースティングディションツリーでした。
はい。かなりわかりました。わかりやすかったです。
意外とわかりやすい話だったでしょ？
うん。
そうなんですよ。でね、なんかそれだけあってね、これしかもみんな使ってる方法じゃん？
うん。
実用性があるのに、マシンラーニングで。
うん。
わかりやすいっていうね、みんな喜んでブログとか書いてます。探すと。すごい気持ちがわかった。もう人書いてるんで読んでみてください。まあ多分このカグルマスターが書いたやつがね、よく書けてるんで、リンクしてきますけど。なんでみんな使ってんのかっていうのはね、よくわかんないんだよね。ランダムフォレストと比べて良い理論的根拠とかも何のかあんのかよくわかんないし、昔とかその何年か前までに流行っていたわけだし、ランダムフォレストが。よくわかんないね。ただまあその、いいこととしては、カグル勢の一部の人は、このグラディエントブースティングとかなんかわからずにやった人も結構いるらしいんだよね。その、もちろん上の方にいる人はみんなわかってると思うけど、
はい。
わかんなくて使えるというのが利点なんですよ。
うーん、
そのディシジョンツリーであるという事実を活用とかできないが、逆にそこを知らなくてもガンと突っ込むとちゃんと動く。比較的。
うん。
だからニューラル系とは違って、例えばなんかね、値の積極とかしなくていいんだよね。
は
あ、はあ、は軸ごとに判断するから。
うん。
雑に突っ込める。はい。
うん。
ってのがまずあるらしいっていうのと、あとそのインタープリテーションができるっていうのと、うんうん、あと多分、なんか実装はいいのかもね。XG ブーストっていうのはよくできてるのかもしれない。
うん、まあ確かに。そこはちょっと気になりますね。
うん。
XG ブーストってのは誰が作ってるんですか？
これはその、ワシントン大学の人かな。
論文の著者とは関係ないんだ。
うん、これはエクストリームなブースティングだっていうのが XG ブースト。あ、そうだ。エクストリームなグラディエントのブースティングだって話で、このグラディエントブースティングマシンは2001年とかだけど、多分この XG ブーストもちょっと最近の代物だと思われる。
うん、
まあこれが G, B, D, T で、もうこの順番ももうわかるわけですよ、我々。ガリエントでブースティングで一緒についてあれね、みたいな。というわけで、カグル勢が XG ブーストの話をしていても、ビビらなくてよくなりました。ペイダク。
はい。
使ったことないけどね。
ありがとうございます。あれ、でもなんか、世間はその AI で騒いでるのに、ディシジョンツリーなんかよっていう、
ね、
話がありますよね。
いや、グラデン、XG ブーストっていう名前にはさ、一緒について出てこないからさ。
うん、そうね。
しかも G, B, D, T とか言ってもなんかよくわかんないからさ、あんま気にしなかったんだけど、
うん、
ディションツリーとか超初歩的なアルゴリズムじゃん？初歩的って怒られるかもしれないけど。
言うと、まあ、超古いですよね、
うんうん。それはさ、今この AI 人材どもがバンバン使ってるっていうのさ、腑に落ちねえよ、だって。ニューラル勢頑張れ的な気持ちで。まあ多分、問題があるんだけどね。
まあそうですね。
フィーチャーエンジニアリングとか可能な分野ではすごい良いし、
うんうん。
どうとか突っ込みたいんだと、まあ、ニューラルの方がいいんでしょうけど。
まあそうですね。
まあそれにしてもこんなものが現役なんだなっていう、この不思議な気持ちになりますよね。
うそうですね。
そういう話でした。なんかあります？
いやー、特にないです。
フォローアップ一個だけあります。なんかずっと前にゼロから作るローゲン像っていうカメラのパイプラインを解説したブログがあるって話をしたんですけど。
ありましたね。
これを書いた人、
はい。
連絡があって、本書いたんで、で、技術書店6っていうので配るんで、どうぞって、原稿もらったら、
はい。
本になってた。
はい。
まあ、よくできてないから、しかも今度はね、コラボで動くらしい。
はい。僕も、メールで同じのメールアドレスでもらったんで、コードはちゃんと読んでないんですけど、のはざっと読んでみましたけど、なんか、なんていうか、まあ非常にわかりやすくてよかったですね。
いや、コラボで動くっていいよね。
うん。
パソコン環境とか作るの買ったりじゃない？
うん。
作んなくていい。
うん。
っていうのの上に、やっぱちゃんとかけて、これ専門家だからさ。
そうね。そう。
ちゃんとかけてんですよ。
そう。
なんでおすすめです。輸入書店行かない人はね、オンラインに PDF も買えるらしいんで、なんかリンクあったんでリンクしておきます。うん、いやカメラね、本当自分は素人だなと思って。もちろん温度専門家だからさ。
そうですね。
専門家っているんだなと思いますね。
うん。
はい。そんな専門家が書いた本なんで、あんまないんだよ、この手の話って。なんでか知んないんだけど。これは珍しい本なんですよ、そういう意味で。同僚に読ませたいに読めないけど、日本語だから。ね、ほらあるよ。同僚詳しい人もいるんですけどね。
うん。
詳しくない人もいるんで、
うん、
こうカメラリテラシーを高めたい。カメラ、アプリ関係者には出力の書ですね。そういう、ポピュレーションがどのくらいのか知らないですけど。まあ、そんなところです。
はい。
というわけで、また次回。
はい。